さあ今週は再びこのピリピ人への手紙という聖書の箇所からご一緒に、見ていきたいと思います今週は3章になります、ピリピ人への手紙とあるだけに、これはパウロという、人物によってピリピという町にある教会に向けて書かれた手紙を私たちは今見ているわけです。でもこの手紙を書いた著者であるパウロという人物ほど、聖書の中に登場する数ある人物の中でも劇的なビフォー&アフターというのでしょうか、大きな変化を遂げた人物はいないのではないかと思うぐらいに大きく変わった人物がこの手紙の著者パウロであるわけです、先週は、私の、奉仕したキャンプの報告もかけて兼ねてヨハネの福音書から、選ばれているということについて、私たちはキリストにあって選ばれているということについてお話をしましたが、まさにこのパウロという人物も選ばれていた人物、そして選ばれたゆえにまたさらに選ばれた人物で、あったわけなんです。何に選ばれたのかと言いますと、まずこのパウロは、神の民、ユダヤ人、ユダヤ民族として選ばれていたという事実なんです。そしてパウロはその選ばれている事実のゆえに、とてもそのことを誇りに思っていました。五節からご一緒に見ていきたいと思いますが、パウロは自分についてこのように言っているんです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。このパウロの置かれている背景を知らない、私たちにとってはこのように言われても、これがどういうことなのかあまりよく、わからないかなと思いますけれども、これは知る人によればとても選ばれ、光栄な立場で、あるということなんです。割礼とは、ユダヤ人男性がユダヤ人であるということを、神の民であるということを証明するために、身体に施術する、儀式でありますが、厳格なユダヤ人家庭に生まれた、子供、特に男の子は、その8日目に、その割礼が施されていたということなんです。すなわち、それはどういうことかというと、その当時、多くの改宗者と呼ばれる、ユダヤ人ではなかったけども、ユダヤ教に改宗していた人も多くいた中で、彼は生まれも育ちも、父親も母親も正真正銘のそのユダヤ人の選ばれた家族の民族の中に生まれたということであります。しかもお家柄は、そのイスラエルには12部族ありましたけれども、その中でもね、一番小さな部族の一つではありながらも、とても高い評価を受けていた部族であるベニヤミン部族出身、血筋もただユダヤ人だけではなくて、血筋も正当なユダヤ人であり、ヘブル人の中のヘブル人、その当時はギリシャ文化の影響を多大に受けてましたので、ギリシャ語が今でいう英語のように公用語として多くの人が話していたわけで、この聖書も言語はギリシャ語で書かれていたほどにギリシャ語が広まっていた中で、ギリシャ語ではなく、彼はヘブル語、 まあ、その当時アラム語という言葉を、ユダヤ人たちは話していたんですけども、まあ、そのヘブル語を話すまさにヘブル人、すなわち彼はもう私は非の打ち所がないほどにユダヤ人の中のユダヤ人であったということをここで証明しているわけなんです。そしてただお家柄が血筋がそのような家系統に誕生したというだけではなく、律法についてはパリサイ人と自分のことを言っていますが、そのユダヤ人、選ばれたユダヤ人の中でもさらに彼はパリサイ派という、ところに属し、もう皆さんご存知かと思いますが、パリサイ人と言いますと聖書の神様の律法に対して最も厳格で本当に超保守的であった、そんな派に属し、パウロ自身も小さい時から努力に努力を重ね、研究に研究を重ね、この聖書の律法を学び、そしてあまりにも熱心なゆえに、その当時ユダヤ人の一派として台頭してきたその律法をよく重んじていないとみなされていたナザレ派、皆さん誰だか分かりますか。すなわちイエスというリーダーをもとに、広がっていたイエスの弟子たちに対する猛烈な迫害をするほどに熱心なユダヤ教徒であったということなんです。私はお家柄などとは全く関係ない家庭に育っているので、なかなか理解できないところもあるのかもしれませんが、まあ、分かりやすいのでは何かなと思ったら歌舞伎かなと思ったわけなんですよね。私も別に歌舞伎に詳しいわけでもありませんけども、歌舞伎にもお家柄がありますよね。中村だとか尾上だとか市川とか坂東だとか有名な家系があり、しかもその家系の中でもいろいろな有名な名前がありますよね。菊五郎、孝四郎、團十郎、まあ私そんな名前しか分かってないんですけども、まあそれは襲名という形でその家系に生まれた子供がその歌舞伎の技術やその人気経験に合わせてその伝統のある名前を、襲名していくのが歌舞伎界だと思うわけですけれども、まあ歌舞伎界で言うならば多分、パウロは今で言う流行りの、エビゾなのかもしれないですよね。若くして有望な、人材であり、まあ、市川家という、ね、有名な家系に生まれ、そしてその歌舞伎の伝統技術文化を受け継ぎながら、自分自身も、ね、初めは確か新之助だったと思うんですけども、新之助から海老蔵になり、今度は多分團十郎の名前をね襲名するのではないかと、呼ばれているほどに努力と精進を重ねている若手のホープであるわけですが、そんな感じでパウロも、選ばれし家系民族に生まれ、しかも彼自身も優秀に、そして将来が、保証されていたような、そんな出身の、ユダヤ人であったということなんです。まあ、そうなるとユダヤ人の中ではパウロみたいな存在の人は誰もからも、羨ましがられるような、そんな家系に、生まれ、しかもそこにとどまるだけではなく、彼自身も努力をし精進をし努力を持ってさらに上を目指し歩んでいた、それはパウロ自身にとってもそれは大きな誇りであったわけなんです。自分自身でも律法による義については非難されるところがないものでしたと自分で言うほどに、彼は本当に努力をしていた人物であったようなんです。しかしそのように選ばれていたパウロという人物ですが、さらにそこから選ばれるわけなんですね。しかし今度の選びはまた今までの選びとはちょっと変わ、まあ、だいぶ変わり、そんなパウロがキリストによって選ばれたということなんです。まあ、それに今日のメッセージのタイトルはキリストのゆえにということなんですけども、イエス・キリストに選ばれた時に実はそんな彼の価値観が 大きく変わっていくわけなんです。その選び方も劇的であります。皆さんもご存知かと思いますが、使徒の働き9章にはその様子が書かれていますが、まさに律法に熱心であったパリサイ派の若手のホープパウロは、その頃台頭し世間を騒がしていたナザレ出身のイエスの弟子たち、その一派ナザレ派と呼ばれていた、律法を重んじないような行動ばかりをする、そんな、イエスの弟子たち、初期の教会、まあクリスチャンたちを彼自身が迫害するために、クリスチャンを捕らえて、ユダヤ人の権力引き渡すためにダマスコという町に向かう、その途上で なぜかそのパウロがイエス・キリストによって選ばれ、そんなイエス・キリストを迫害するパウロにイエス様は出会い、そこからパウロの人生が180度返し変えられていくわけなんです。生き方、彼の信仰、その価値観が大きく変わるわけです。それが7節にこう書かれています。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。今まではその選ばれてきたユダヤ人の家系、そして自分が築いてきた努力、その賜物、それらを私、自分にとっては得だと思っていた、それら全てのものがキリストに選ばれ、キリストと出会った時に彼自身が変えられ、なんと今まで大切なものが損と思うようになったということなんです。すごいことですよね。今まで本当に誇りに思っていた、大切に思っていた事柄がキリストのゆえに損と思うようになりました。そう自分の体験を告白しているわけなんです。それだけではなく8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。このように言っているわけです。両親から受けたもの、民族として受け継いでいるもの、そして自分が努力して手に入れたものを誇りとしていた、徳と思っていたパウロですが、キリストに選ばれた時にキリストのゆえに全て失った、今まで気づいていたものが全て失った、そして失っただけではなく、失いそれらでもったいないなと後悔するのではなくて、むしろ散りあくた、それらはもう彼にとってはゴミのような価値のないものと思えるようになった。それほどまでにパウロは変えられたということなんです。面白いことに、キリストに出会ったことによって今まで築いてきたものよりさらに素晴らしいものが、さらに輝かしいものが、さらに誇りとなるようなものがパウロに与えられたのかというと、むしろ逆で、キリストにあって彼が出会ったその、価値観とは、まさに覚えてますでしょうか、数週間前に2章からキリストの姿を私たちは学びましたが、彼が出会ったキリストとは神の栄光や富や権力や力全てに勝り輝き輝いていた、そんなキリストではなくて、むしろ諦める、捨てる、神としての地位権力ではなく、むしろそれらを手放し諦め捨て、神の姿、輝かしい神の栄光ではなく、罪深い人の姿、 そして人に仕えるしもべの姿になられるほどに身を低くし仕えられた、そんなキリストの姿が書かれているわけです。そんなキリストと出会い、パウロの価値観が変えられているということ、そして何よりもパウロにとって大きな出来事とは、普通であるならばパウロはそれまでパリサイ派の若手のホープとして、ナザレ派のイエスをはじめとする弟子たちを迫害していた、そんなナザレ派をもうなくしてしまおうと来ていた、その張本人であるわけで、普通であるならばそんな敵である、彼を苦しめるパウロに対して出会われたイエスはそんな敵を攻撃し倒され潰されてもおかしくない、そんなパウロであったはずが、イエスはむしろそのパウロに対し敵である、そのパウロで対して私はあなたが迫害しているイエスであると、その言葉を持って寄り添い、そしてそのパウロを攻撃し潰すのではなく、そのパウロにイエスは仕えられ、そして余すことのない愛を注いでくださっている、そんな神様の憐れみ恵みにパウロはそこで触れているわけなんです。まさにこの世の中の価値観、考えでは考えられないような、私たちが口では説明することが難しいほどに、あまりにも大きな神様の憐れみ、そしてそのキリストの愛に触れたゆえに、キリストのゆえにパウロ自身の今まで大切にしていた価値観がガラリと変えられていく、そんな体験をしていくわけなんです。そして今までは自分にとってはこれが最も大切だと本当に誇りに思っていたものが、キリストのゆえに今やそれらがすべて散りあくたとなるような、このパウロに愛を注がれたキリストの姿に彼は新しい価値観を見出し始めていくわけなんです。まあ、このようにパウロは180度今までとは全く違う自分自身へと変えられていった、劇的なビフォー&アフターを経験した人物であるわけですけれども、ではじゃあパウロのその告白、そしてピリピの教会に投げかけているそのメッセージを私たちがどのように受け止めていけばいいのでしょうか。私たちもどのようにしたらパウロのようにキリストに出会う前までとは、とてもパウロのようにキリストに出会うまではとても大切だと思っていたものが、キリストと出会い、キリストと知り、キリストのゆえにそれらすべてを散りあくた、損だと思うようになる、そんな劇的な体験をすることができるのでしょうか。どうでしょうか。皆さんもキリストのゆえに全てのものを損と散りあくただと思えているでしょうか。そう言えたら本当はいいのでしょうけれども、まあ、正直に言いますと、私の中には全てが損だとパウロのようにかっこよく言いたいところですが、心のどこかには未だこの世の価値観、この世の名誉であったり地位であったり成功であったり人からの称賛であったり、この世で得ることのできる所有物など、ここではパウロが肉という言葉で表現しているのかもしれませんが、 なんか自分の力で得ることのできる、達成することができる、そのような事柄にどうしても心の拠り所を置こうとしてしまう、そんな誘惑であり、そしてそれらについ、心が流されていく弱さであったり、また私たちに新しい価値観を与えるキリストと、そしてまた私たちに違う価値観を与えるこの世との狭間にあって葛藤する自分自身がいるという、そんな、まだまだ、まあ、未熟な牧師である私はパウロのようには言い切ることのできない、そんな弱さを抱えているところが正直なのかなと自分を顧みるときに思うわけです。ではどうしたらよいのか。でも確かに言えることは、キリストと出会い、キリストのゆえに確かに私の中での価値観は全てではないかもしれませんが、変わりつつあるということなんです。私のうちの押し入れの中には、未だたくさんの、いろいろなおもちゃがあります。電車のおもちゃであったり、トミカシリーズっていうんですか、ハイパーレスキューシリーズレゴ、そして数々のディズニーからいろいろなアニメの DVD であったり、たくさんまだあるわけなんですね。もう息子たちも大きく、ほぼそれらのおもちゃは使われることがないのですが、まあ、たまに、うちに来る教会の子供たちに、使っていただけたらということで、未だ、取ってある、わけなんです。もうほぼ、押し入れの中に眠っている状態です。しかしそれらのおもちゃを、見てみると、いろいろと思い出が蘇るわけですよね。電車のおもちゃであったり、もうクリスマス誕生日といえばもう電車のそのおもちゃが欲しい、それしか言わなかった。それがいつかはトミカに変わり、トミカのハイパーレスキュー、これだけがもらえたら嬉しいと、それに熱中していた。そしてそれから年齢が上がり、DS だとか、コンピューターゲームだとか、また様々なものへと関心が移っていくわけで、そして今は、まあ、釣り具であったり、スマホであったり、飛行機の本であったり、まあ、それぞれ関心のあるものへと変わっていくわけなんです。そして子供たちにとってはもしかしたら思い出のものかもしれませんが、今ではもう見向きもしない、まさにゴミのような、彼らにとっては、全く必要もないものとして押し入れの中に眠っている状況であるわけなんです。何を言いたいのかというと、私たちの関心って影響されるものによって変わっていくんですよね。私たちの関心や価値観も影響される事柄によって変わっていき、かつてはあんなに大切に思っていたものも今では関心がなくなり、ゴミ同然のようになっていく。まあそんな、皆さんもかつては熱狂してきたけども、今思えばなんであんなものが好きだったのだろうと不思議に、そして時に恥ずかしく感じるものもあるのではないでしょうか。確かに自分自身がとても関心があるもの、そしてこれが手に入れることができてな、できたならばとても嬉しい、ね、そういったものを自分の努力や、により手にするときには満足感であったり達成感であったり、とても大きな喜びを経験することができるでしょう。しかしパウロが言った、パウロが経験したこのキリストとの出会い、キリストを知った時に今までにはなかった新しい価値観を経験してい、くわけなんです。ご一緒に読んでみましょうか。8節からの、8節の後半からですね。それはというところからですが、9節まで、3、はい。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、 キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。難しいことがここには書かれていますが、簡単に説明をするならば、ここで自分の義と言っていますが、パウロはそれまでは自分の、努力で、自分の手で、自分が築き上げるもので神に近づき、喜びを得、平安を得、関係を築いていこうとしていたわけですが、そうではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。もう自分の努力、力、云々ではなく、ただただ神を信じる、そしてその信じる神から与えられる恵み、喜び、平安、そしてそこにある神との関係の方が大切であるということなんです。そしてそこから得ることのできる神との絶対的なその関係が、私たちの価値観、そして関心を大きく変えていくのではないでしょうか。皆さんもご存知だと思います。有名なイエスの話された例え話に、放蕩息子というお話があります。このパウロの告白を読んでいながら、まさにパウロが経験したのもこの放蕩息子のお話と重なるのではないのかなと思ったわけなんです。ある息子は父の家にいたわけでありますが、そのことに対して彼は喜びを感じることができなかったわけですよね。ですから父に、生きている父にその財産をもう譲ってくれと、せがみ、そしてその財産を持って家を飛び出て、父の家にいることによる喜びではなく、自分自身がその財産を使うことにより、自分の自身の手で手に入れるその喜びを、放蕩の限りを尽くして求めるわけです。息子としては、父が生きている間に財産分与を求める、それはまさに父に死んでくれと言っているような、父に対する裏切りでもあり、侮辱でもある。普通ならば簡単に許されることのない、そんなひどいことをしてしまった息子でありあったわけですが、放蕩の限りを尽くし、お金をなくし、しかも追い打ちをかけるように飢饉となり、すべてを失い、どん底を経験するときに彼は父を思い出すわけですよね。しかし彼自身の中には、父を裏切った、父を侮辱した、そんな、思いから、父の元に帰るならば生き延びることができるかもしれない、しかし自分は息子などもう言うことはできない、もうしもべの一人でもいいから、なんとか食べ物をいただくことができないか、生かしていただくことができないか、そんな思いを持って、しもべになろうと、奴隷になろうと、父の家へと、もう一度故郷へと、向かい始めるわけです。しかしもうその結果、何が起こったかは皆さんもよくご存知かと思いますが、父はそんな息子を叱り、そんな息子を拒絶し、しもべとして、奴隷として、雇うのではなく、帰ってきた息子をただただ喜び、そしてその息子をしもべではなく、また息子として受け入れてくださった神の姿が、父の姿がそこにはあるわけなんです。もうその父にとっては、その息子がどれだけ反省の色を見せたか、それが反省が行動として現れているか、努力をしているか、また奪った、父から奪ったその財産を返納するか云々ではなくて、ただただ戻ってきたその息子を喜ぶ父の愛が、その姿がそこにはあり、その放蕩の限りを尽くした息子は、その父の愛に触れた時に、例え話にはそれ以上のことは書かれていませんが、 彼自身のそれまでの価値観が大きく変えられたのは容易に想像できることではないでしょうか。自分自身の手で喜びを、達成を、成功を得ようとした、そんな価値観ではなく、ただただそこには待っていてくれ、自分を愛していてくれ、そんなひどいことした自分でも受け入れていてくださる父がいるということ、そしてそんな父の子供であるという、その事実に彼にとって今まで大切と思っていたものは本当にもう価値のない、もうただそれだけあれば自分には十分であると、そのような思いへと変えられていったのではないでしょうか。そしてそれは昔のイエスの例え話に終わるだけではなく、イエスはその例え話を通して私たちにも語りかけていてくださるわけです。たとえパウロのようにイエスを迫害していたものであったとしても、たとえ放蕩息子のように父を裏切り侮辱し父の元から去っていった息子であったとしても、私たちには変えるところがある、受け入れてくださる神がある、私たちを待っていてくださる神の愛がある、しかもしもべではなく神の子供、息子、娘として両手いっぱいの愛を持って神を見失ってしまう、神を裏切ってしまう、そんな弱さを抱えた私たちさえも心から受け入れてくださる、そんな神の存在、そんな私たちを友として受け入れてくださるキリストとの出会いが私たちの心を大きく変えるのではないでしょうか。そんな私たちのために神の御子がしもべとなられ、私たちに仕え、いや私たちのためにその命さえ十字架のために投げ出され与えてくださった姿、放蕩の限りを尽かした息子を迎え入れる父のその姿のように、私たちをも両手を持って迎え入れてくださる、そんな大きな父なる神の愛に触れるとき、私たちの心が神の愛に影響されていくのです。そしてその愛に影響されていくときに、私たちの心は今まで大切に思っていたものが神の愛にあって変えられて行くのではないでしょうか。パウロのようにそれまで大切に思っていたものが損、チリアクタとなり、私たちの命にとって魂にとってもっともっと大切で尊いものがあるということに気づかされ、私たちが変えられていくわけなのです。影響されていくときに私たちは変えられていくわけです。ではそのために私たちはどのように影響されている、のでしょうか。今度は私たちの選択であるわけです。何によって影響されたいのか、私たちは信仰を持って選んでいかなければならないのでしょうか。私たちの周りにはこの世が私たちに迫り来るように、私たちに投げかけてくるこの世の価値観、この世が大切にするものが私たちの心を誘惑するわけです。しかしそのような私たちに迫り圧倒させるようなこの世が私たちに 語りかける、そんな価値観ではなく、その大きな愛を持って私たちを迎え受け入れてくださるキリストが私たちの心を満たし、このキリストのゆえに私たちにとって何が大切なのか気づくことができ、そして私たち自身が変えられていく、このキリストに影響されていく、そんな生き方を、そんな歩みを今週も一週間の歩みの中で私たちは選び、信仰を持って歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。